健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月2月のテーマは戦国武将の裏話あれこれと題してお話を伺っています。はい、今週第3週は武将の食生活とはと題しまして、はい、ちょっと食にね、クローズアップしてお届けしていきます。はい、そもそもこの武士の皆さんはどんなものを食べて生きていたんですか？
そうですね、まず伊達政宗っていうのが、まあ、ありましたけど、
はい、独眼流、
まあ、そうですね、まあ、食事の心得について次のように言ってるんですけど、まあ、人間が生きるということはこのように居候しているのものだから、まあ、食事がまずくてもありがたく食べなければならないと言ってるんですよね。
はい、
でまあ、加藤清正もですね、家臣への触れの中でですね、食事は穀米、まあ、黒い米って書くんですけど、はい、穀米たるべしと断言してるんですよね。武将の主食っていうのはまあ玄米でしたが、現在のようなまあ白米ではなくてですね、赤米、赤い米とかで穀米というのが主流だったんですよね。
はい、
で赤米っていうのはまあ奈良時代から戦国時代までの米の主役でですね、かなり質が悪くてですね、炊きたてほやほやでも粘着性ほとんどなくてですね、そういうものだったんで、そうですね、はい、それから黒米というのは塩を入れて煮たというほど、まあ、味の方は押して汁べしと言われて、どういうもんかね、まあ、生じゃなかなか食べれなかったんでしょうね。で当時、まあ、白米というのは公家とか大名しか口にできなかった、まあ、超高級品だって言われてますよね。
まあね、今までお話を伺ってきて、こう普段武将の皆さんは、ね、こう質素な食事だったような、ね、はい、感じなんですけれども、でも戦国武将の皆さん強かったですよね。それどうしてなんですか？
そうなんです、普段は、まあ、戦国武将というのは粗食だったんですけど、
はい、
戦争となるとですね、胃袋もパッと変わるんだというのは、まあ、大将はですね、兵士たちに戦意を、要するに高揚させるためにですね、で、まあ、勝つためにですね、食べ物を惜しみなくその与えたと。
はい、
だから兵士たちっていうのは普段めったに口にできないもの、米をこの時ばかりはいっぱい腹いっぱい食べられたということなんですよね。まあ、雑兵物語というのがありますと、一人の兵に対して1日水1升、それから米6合、塩6人、あ、10人に1合、味噌10人に2合ずつ、まあ、支給されたという記録があるんですけど、
はい、
まあ、こういう兵糧の支給っていうのは、まあ、長期戦に限られていたんですね。だから短期決戦の場合には各地手弁当で、まあ、持参したということでしたね。だから合戦になると運動量が増えちゃうので、どうしてもお腹が空いて、まあ、朝夕の食事に加えて、その当時は、まあ、朝だ昼だかと腹減るので、お昼も食べたと、あるいは夜食も食べたっていうことは、この食習慣が実は普通の日にもなんかずいぶん持ち込まれてですね、まあ、江戸時代になってからは1日3食というのが、まあ、定着するようになったのは、これがまあ影響したのかなって言われてますけどね。
なるほど。それまでは朝と
2回でしたね、
夕飯と2回だけだったのが、はい、
そうですね、
江戸時代から3食になっていったと。
そうですね、はい、
これは、ね、こんなにたくさんの食べ物が、ね、支給されていたのは長期戦の時 で、
そうです、ね、
で短期戦の時はその自分で持ってこなければいけなかったわけですよ ね、
すね、はい、
じゃあ普段はやっぱりこの何か携帯食などは持っていたんですか？
そうなんですよ、実は陣中薬のまあ主役っていうのは干し飯と入り米というんですが、まあ、干し飯っていうのは、まあ、普通に炊いた白米のご飯を水で洗ってですね、粘り気を取ってですね、乾燥させたものを言うんですよね。
はい、
まあ、干し飯っていうのは、まあ、スナック菓子のようなポリポリポリポリ食べることができるものですね。で水に浸すと、まあ、もう一度またご飯に戻ることになるわけですね。そんなに美味しいものでなかったようですけど、まあ、空腹感を癒すには十分だったと言われてますよね。
はい、
それから入りご飯、入り飯ですよね。
はい、
入り飯っていうのは、まあ、穀米とか赤米とかですね、そういうものを鍋で行ってですね、それから作ったものだと、まあ、今言うとポップコーンとか、まあ、ポップライスと言われてますね。そういうものだと、
はい、
ただ、まあ栄養の補給源となったのは、まあ、味噌なんですよね。まあ、大豆から作られる味噌っていうのは貴重なタンパク源でですね、塩分もほどほどに補給できるし、まあ、味噌は焼き味噌とか鍋味噌とかいろんな調理方法がありますよね。でいろいろ工夫して美味しく食べれますよね。
はい、
でまあ、長いその、まあ戦争の場合ですね、非常にその味噌を兵士一人一人に、まあ、携帯させて、まあ、味噌にも限りがあるため、時にはですね、麹を加えた大豆を紙に包んで、
はい、
それから袋に入れて適当な運動、まあ、熱を加えるとですね、数日後にはその風味豊かな味噌ができるというのが、まあ、これも先人たちの知恵の賜物かもしれませんね。
わあ、すごいですね。味噌を持たせるんではなくて、持ってる間に味噌ができてしまうと。
そう、ね、
はあ、本当にびっくりしますが、でもその味噌といえば、
ええ、
あるものが食料になっていたと。
里芋の茎をですね、長く編んで、その中に味噌を煮しめたもの、 普段はまあ荷縄といういろんなものをあの包んだりあのくるくぐったりするんですけどね、
はい、
それをまあ芋のそういう茎をですね、あの
樹液とか芋柄ですね、
そうですね、芋柄ですね、はい、そういうものにその味噌を染み込ませてですね、それでまあ、必要な時には熱湯をかけるとそれが出てくると染み出してくると、それでまあ味噌汁を作ったりですね、陣中内で作るっていう非常に工夫した食材ですよね。
うん、
まあインスタント味噌汁の元祖かもしれませんよね。
そうですね。今日は本当に先人たちの知恵を学んだような気がします。今日は武将の食生活とはと題してお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川輝明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。